果て遠き丘、三浦綾子。春の日、四。二十畳の応接間に、今、橋宮陽一と、その妻、ふよ、そして娘の秋子が、英語塾を経営する金井正夫と談笑している。窓から前庭の築山が見える。一抱えもある見事な荒木、紫の蝦夷ツツジ、真っ白な雪柳などが、きれいに磨かれた大きな一枚ガラスの窓のすぐ向こうに見えている。右手の飾り棚には、篠焼の壺、加藤健生の女の胸像、イタリアの大理石の花瓶などが、何の脈絡もなく、しかし、一つのまとまった雰囲気の中に飾られている。足元には、ペルシャ製のバラ色の厚い絨毯が敷き詰められてあった。金井正夫は、運動ならスキーでも野球でも、ホッケーでもやるといった感じの、スポーツ青年に見えた。胸幅が広い。歯が白い。眉が濃い。それらが与える印象だったかもしれない。
何か選手をしていましたか？
陽一が聞いたとき、金井正夫は頭をかいて、
いや、それが、運動神経が鈍くて、卓球を少しやるぐらいです。
と素直に言った。その言い方がスポーツ万能であるより、ずっと爽やかな印象を陽一やふよに与えた。
卓球ができれば立派なもんですよ。私は自転車にも乗れない。
陽一は笑った。運動神経の鈍いことが、二人に親近感を与えたようだった。
人は見かけによらないものですわね。
ふよはのんびりと笑い、
ねえ、金井さん、
橋宮は小児科医のようだって時々言われますのよ。
そう見えまして？
なるほど、僕もそう思ったところです。
金井の語調は、世辞には聞こえなかった。明子は優しく微笑した。
医者に見えるなんて君、私は不器用で注射なんか打てないよ。それにギャーギャー泣く赤ん坊なんてお手上げだよ。
ひとしきり雑談の続いた後、言葉が途絶えた。陽一が小浜企画の大雪山の絵に目をやり、ふよと明子は花瓶のチューリップに目をやった。金井は何か言いたげだった。金井がひときわ緊張した表情になり、両膝に手を置いた。陽一もふよも明子も、その金井に目をやった。
実は僕、明子さんとお付き合いを、結婚を前提としてのお付き合いをお願いしたいと思って。
言い終わらぬうちに、ドアをノックして入ってきたのは、かや子だった。かや子は銀盆の上にフルーツポンチを運んできたのだ。
いらっしゃいませ。
かや子の口元に可愛くえくぼができた。金井は黙って頭を下げた。入ってきたのは、ここの家の娘なのか、お手伝いなのか、確かめる心のゆとりもなかった。せっかくの話の腰を折られたのだ。金井はじっと、自分の膝頭を見ている。明子は立ち上がって、
あ、かやちゃん、すみません。
と、盆を受け取ろうとした。
いいわよ、私がするわ。
かや子は自分を見ようともしない金井を見ながら、少し霧工場に行った。その様子に陽一は慌てて、
ああ、金井くん、これはわしの娘のかや子です。かや子、金井くんだよ。
は、金井です。
かや子と聞いて、金井は慌てて立ち上がった。かや子を見た金井の顔に微笑が浮かんだ。かや子の表情がひどく子供っぽく見えたのだ。
私、かや子です。よろしく。
かや子は父の陽一のすぐそばに腰を下ろして、
お父さん、私、金井さんにどこかでお会いしたような気がするの。どこだったかしら。
と、頭をかしげた。
そうですか。僕はあなたには全く初めてお会いしますが。
金井はちょっと戸惑ったように、かや子から明子に視線を移した。
そりゃそうよ。現実にお会いしたのは初めてですもの。でも私、あなたにお会いしたことがあるわ。何かの小説の中よ。
あなたのような素敵な男性がいたわ。
ジードだったかしら、モリアックだったかしら。
その言い方がいかにも文学好きの少女のように見えた。カナイは微笑した。
あなたはフランス文学がお好きなんですか？
ええ、そうよ。カナイさんは？
カヤコは再び首を傾けた。それはこの席がどんな席かもわからぬ幼児のようにあどけなく見えた。カナイは今思い切って橋宮陽一にアキコとの交際を求めたばかりなのだ。カヤコが入ってきたため陽一の答えをまだ聞いていない。落ち着かぬ思いのままカナイはこの愛らしい侵入者の相手をしなければならないのだ。カナイはちょっと苦笑して、僕は文学には疎いんです。そう答えた方が、カヤコに対して無難なように思ったのだ。アキコは帯締めに手をやりながら、カヤコの横顔に幾度も目をやった。カヤコはその場に流れるちぐはぐな感じを最初から読み取っていた。
ねえお父さん、で、もう決まってしまったの？
決まった。何がだね。
だってカナイさんは、アキコさんをいただきたいとか、なんとか、おっしゃったんでしょ？
ああ、そのことか。
陽一が苦笑し、みんなもなんとなく笑った。そう、お決まりになったの。よかったわね。カナイさん、アキコさんってとてもいい人よ。こんないい人って、旭川中探したっていないと思うわ。
誰が聞いても善意にあふれた言い方だった。アキコはうつむき、カナイは頭をかいた。そして陽一が言った。
こりゃカヤコが月下標人のようなもんじゃないか。まあカナイ君、とにかくそのつもりで。結婚を前提にしての交際をよろしくお願いするよ。
は、ありがとうございます。
カナイは立ち上がって、深々と礼をした。かやこが言った。
あら、婚約じゃないの？まだ結婚するかどうかわからないの。
驚いたようにかやこは言った。
その声に二人の結婚を心から望んでいるような愛らしさが溢れていた。
かやこはパッと立ち上がった。そして言った。
かないさん、私あなたみたいなお兄さんができるの嬉しいわ。
だって私にはお兄さんがいないんですもの。思いっきり甘えてもいい？
はあ。
カナイはそれが癖らしく、また頭をかいた。カナイは、こんな少女を手際よく扱えるほど、女にすれてはいないようだった。カヤコは嬉しそうに応接間を出て行った。
どうも、突拍子もない子でね。驚いたでしょう、カナイ君。
陽一は、大島のたもとからタバコを取り出しながら言った。
いえ、ハキハキしていて気持ちがいいです。
本当にかやこはハキハキしてますのよ。のんびりした口調でふよが言った。それはかやこを肯定している語調だった。あきこはちらりと不満そうに母を見た。
かないさんはハキハキしている人が好きなのかしら。
あきこは再び、帯のあたりに手をやった。着物を着慣れないアキコは、胸のあたりが苦しかった。帯に手をやる仕草が、ひどく初々しく見えた。
そのアキコの気持ちを代弁するように、陽一が言った。
しかし、カナイ君は、ハキハキした子より、アキコのような物静かな女の方が、好みじゃないのかね。
先ほど初めて会った時より、ずっと親しみ深い語調になっていた。と同時に、年笠らしい言い方にもなっていた。
はあ、アキコさんは別格です。
カナイも、アキコから家庭の事情は聞いている。陽一の実子であるカヤコと、フヨの連れ子であるアキコとの微妙なつながりを知っている。
物静かな方が好きだといえば、陽一としてはあまりいい気持ちにはなれないだろう。
別格はよかった。そういう気持ちでないと一生の伴侶を決められるものではないからね。ま、よろしく頼むよ。
陽一は立ち上がり、
まあ、この後は君たち二人で。
な、不要。
本当に、ごゆっくりなさって。夕食でも食べていらしてね。ドアに手をかけた陽一が振り返って、
ああ、近頃の若い人たちは、婚前交渉とか同棲とか、いささかハッスルしすぎるようだがね。それだけは式を挙げるまでお預けにしてほしいもんだね。
金井は立ち上がって不動の姿勢をした。
は、あの、答えぬうちに、陽一も不夜もドアの外に出ていた。
二人は顔を見合わせて、椅子に腰を下ろした。
これで第一関門はパスしたようだね。
金井は少し股を開いた。ほっとした表情と小姉に、どこか微妙な変化があった。
かやちゃんなんか飛び込んで。
あきこはすっきりしない気持ちだった。
意外とチャーミングな子じゃないの。それにあの子は天性コケティッシュなところがあるよ。
嫌だわ。
しかし可愛いよ。君から聞いていた印象ではもっと意地悪なようだったけれど、すごく善意じゃないか。
金井は冷たくなったコーヒーに砂糖を入れてガブガブと飲んだ。
善意かしら。
あきこの表情は、陰っていた。小説、果て遠き丘。集英社文庫。朗読、七瀬真由。